TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
サッカー日本代表が強豪ドイツと対戦、注目の一戦とワールドカップの醍醐味を語り尽くす。サッカーのカタールワールドカップが20日日曜日に開幕し、連日各国代表の熱戦が繰り広げられています。昨日の特集でもお伝えした通り、今大会は外国人労働者や性的マイノリティへの人権問題、またスタジアムで大規模な空調設備を使うことへの環境負荷などが問題となり、サッカーファンだけではなく選手も問題視。例えばイングランド代表は試合前にフィールドの全選手が膝をつき、人権問題への抗議の意思を無言で表し、またイラン代表は国内でヒジャブ着用をめぐって女性が死亡したことを受け、選手たちが国歌斉唱の際に口を一文字に結び抗議の意思を示しました。そうした選手たちがしのぎを削り合い、サウジアラビアのように優勝候補アルゼンチンから大金星を挙げるチームも出現。今夜日本代表は世界ランク11位の強豪ドイツとの初戦に臨みます。今日は今からでも間に合うこの注目の一戦の見どころ解説と、ワールドカップ全体の楽しみ方を世界のサッカーに精通するゲストと語ります。
はい、
では本日のゲストをご紹介します。スタジオにお越しいただきました、サッカージャーナリストの小澤一郎さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、お願いします。よろしくお願いします。さて、あれよあれよという間にワールドカップシーズンにも突入しましたけれども、この回の大会についてはまず小澤さん、どういった雰囲気など感じてますか？
やっぱり11月イレギュラーな初めての開催ということで、
はい、
まあ、過密日程で、まあ、強豪国の主力選手が相次いで怪我してますから、
うん、
でプラス試合中の怪我人もやっぱり多いなという意味では、はい、やっぱり無理があるかなと。で、まあ、大会の、まあ、カタールでの開催というところも、まあ、もちろん中東での開催という意味での意義はあると思うんですけど、やっぱりいろんな問題が散見されますし、うん、
はい、
まあ、サッカー界全体がこの問題放置してきた部分でもあるので、うん、まあ、ここに来て開幕したからといって、ね、かなり報道の量は多くなってますけど、やっぱりサッカー界常に FIFA や UEFA もカタール、中国、ロシアといったスポンサーからのお金目当てにかなりそういうロビー活動、汚職も含めてやってましたんで、
うん、
まあ、ちょっとサッカー界の闇もやっぱり感じるこの大会ですかね。
うん、なんかあのオリンピックもそうですけど、ビッグイベント主義、商業主義と化していて、そこで例えばスポーツを実際に普及させることとか、コミュニティに還元することとか、差別などをこうなくすこととか、そうしたようなものがいろいろと軽視される風潮というのがあるように感じますが、そこどうでしょうか？
まあ、おっしゃる通りで、例えば今回の問題に関して言うと、カタールであったり FIFA が、まあ、逆にこのカタールの国をより良くするために、まあ、性的マイノリティの問題、人権問題を改善するためにスポーツサッカーを使いますっていう形で、まあ、表向きでもいいので言ってくれたらいいんですけど、逆に問題を隠すようにやっぱり仕向けてるところが、やっぱりより欧州の、まあ、そういうね、こうセンシティブな問題、ポリティカルコレクトをこう主張するような国代表には反発受けてますよね。だからちょっと逆に溝が深まったかなとは思ってます、
はい、特にまあ日本のサッカー協会も政治的メッセージを発信することそのものに消極的な姿勢もありますよね。
そこがねちょっと残念ですね、個人的にはね、まあ、もちろんスポーツとサッカーは別、あのサッカーの大会とそういう政治的な人権的な問題は別なのかもしれませんけども、まあ、そういった上に成り立っている今回のワールドカップなので、はい、そこはやっぱり協会のトップとしても田嶋会長しっかり言及してほしかったなと思ってます。
あと過密スケジュールということですけれども、まあ、メールもいただいておりまして、あの例えばラジオネームほの黒い岐阜の底からさんからですけど、ありがとうございま す。今週のニュースに、日本も1次リーグで対戦する強豪スペインの選手が7人風邪をひいたとありました、まあ、心配ですという話なんですけども、これはどうなんでしょう、過密スケジュールなのかそれともまた別なのか。
それは別ですね。あの実際にカタール入りして、
はい、
まあ、常に24時間部屋の中ではこう室内ではエアコンを使っている国なので、
なんか寒いって聞きますよね、ま
あ、寝るときにちょっと空調のところ、まあ、それからまあマスクせずにもう寝てっていうことで、
はい、
まあ ね、こう風邪をひいてしまった選手が何名かいたそうなんですけど、まあ、大きな問題ではなく、今日の初戦のコスタリカ戦、スペイン代表の選手は基本的には全員いいコンディションで出るってことは昨日監督が会見で言ってましたから大丈夫だと思います、
うんうん、なるほど、まあ、他のね、あの観客とかも含めて今回体調管理相当空調などがなんで他の国から来て疲労している中だと確かに風邪をひきやすいコンディションのスタジアムなのかなという印象はありますけどね。
そうですね、まあ、あとは特にファンサポーターの方が結構ホテルが高騰していて、
はいはい、
値上がりね、本当は、ね、こうホテルに泊まりたいんだけどプレハブみたいなところの劣悪な環境で多分過ごされる方も多いので、う
ん、体調お客さんも、
はい、お客さんが特に体調崩される方多いんじゃないかなと思いますので心配してます。
なるほど。ちなみにあの取材したあの記者の方々とやり取りしているとどうですか、あの取材先の雰囲気というのどう聞いてますか。
やっぱり現地は現地で盛り上がっては来てると、プラスやっぱりかなり狭い国でコンパクトな大会なので、うん、まあ、言ったら東京23区の中にこう8会場すべてがあるみたいなことなので、はい、まあ、逆に移動しやすい、取材はしやすいということはみんな口々に言ってました。
なるほど。確かに秋田県より小さいのがカタールの全体で、うん、はい、なおかつもともと暮らしている方が300万人程度、そのうち30万人程度がカタール国民という割合ですから、まあ、確かに移動という意味ではそうでしょうね。
そうですね、うん、だから取材で普段であればワールドカップって1日1試合取材してやっとだと思うんですけど、うん、2試合3試合掛け持ちしようと思ったら掛け持ちできる大会みたいですね。
結果としてでも記者の過密スケジュールはちょっと心配に
そうですね、
うん、なりますね。皆さん気をつけてぜひ取材してほしいところではあります。そして開幕からでは3日間ということですけれども、ここまでの最大の話題というのはサウジアラビアがアルゼンチンに勝利をしたということです。まずこの凄さというか凄みというのはどういうものなんですか。
いや、もう今までのワールドカップサッカー界の歴史の中でもトップレベルでのサプライズじゃないですか、はい、っていうぐらいに、まあ、誰もが予想しなかった出来事ですから、
はい、
まあ、しかも今大会のアルゼンチン代表、まあ、メッシがラストのワールドカップになるっていうね、こう宣言してますし、メッシ中心に非常にいい仕上がりでここまで36戦無敗できてましたんで、
はい、
まあ、おそらくこのサウジアラビアに勝ってイタリア代表と同じ37戦無敗の、ね、こう世界記録に並ぶだろうって言われてたので、まあ、そのアルゼンチンがまさか、まあね、サウジアラビアには申し訳ないですけどアジアのサウジアラビアに負けるとはっていうところで、もう本当に一番のサプライズで間違いなく今後のワールドカップの歴史に名を刻む広大、はい、ジャイアントキリングだと思います。
サウジアラビアのこの勝因あるいはアルゼンチンの敗因、これはどうでしょうか。
そうですね、まあ、その戦術的にサウジアラビアはかなりハイラインでリスクを取って、うん、まあ、こう果敢なサッカーをしたのはもちろん勝因だとは思うんですけども、はい、逆にアルゼンチンの敗因の方が大きいかなと分析をしていて、はい、まあ、特に開始早々の10分でちょっとラッキーな形での VR からの PK でアルゼンチンが先制できたので、
うん、
まあ、それによってアルゼンチンかなりこの試合楽勝だなと、まあ、メッシのこう、ね、歩く姿なんか見てもそうでしたし、はい、まあ、アルゼンチンの選手がその試合の入り逆にラッキーに先制できたので満身があったなと思いますんで、
うん、
まあ、その後もかなり決定機作って実際に得点も、ね、して VR こう PK で取り消しになってっていうのがありましたんで、まあ、いつでも2点目3点目取れるかなっていうようなアルゼンチン代表の選手たちのちょっとこう満身がそれをジャイアントキリングの引き金になったんじゃないかなと思ってます。
その後やっぱりだんだんプレーが例えばルーズになったりとかそういったことは目立ったんでしょうか。
そうですね、まあ、前半から後半にかけての流れで、まあ、やっぱりアルゼンチンが、まあ、いつでも取れるだろうっていうところで少し全体のこうハードワークを止め始めましたし、で、まあ、逆に後半に入ってサウジアラビアがよりこう守備の強度、まあ、特に前半はあまり前線で守備をこうするようなことなかったんですけど、はい、後半に入ってちょっとそこを戦術的に変更しましたので、まあ、そこの噛み合わせもあったかなと思いますね。
勝利したサウジアラビアでも本当にお祭りムードのようですね。
なんかもう祝日にするみたいですね、
そうですね、まあ、そのあたりもそうなんでしょう。権力統治機構のさまざまな問題も含めて考えてしまうところはあります。でそのサウジアラビアなんですけれども日本と対戦をしておりましてアジア最終予選でほぼ互角それでの出場ということになったわけですが、そのサウジアラビアの、まあ、ジャイアントキリング要は圧倒的勝者を打ち負かすこと、こうしたような戦いぶりを見ると日本チームにとってはヒントになるんでしょうか。
ヒントになるとも言えますし、うん、逆にこの、ね、アルゼンチンの敗戦によってドイツのような強豪国が初戦やっぱり危ないぞと気を引き締めないといけないなっていう形で、はいはい、
うん、
まあ、日本にとってマイナスに働く可能性もありますんで、
はい、
どちらとも言えるかなと思います。
手を抜いてほしいっていうのが日本チームの本音ですか
そうですね、普通やっぱりこういうワールドカップのような大会でこうビッグサプライズ初戦で起こりやすいんですけど、はい、なかなかこれが2試合3試合もサプライズ起きないので、
うん、
まあ、正直アルゼンチンがこれだけの、ね、こう敗戦でショッキングな 出来事を起こすと他の国は引き気を引き締めて入ってくるかなと思うので、はい、まあ、フランス代表がまさに昨日そうだったかなと今朝ですかね思いますね。
なるほど。一方でその日本とは別の組で出場を決めてきた、アジアで最もランクの高いイランなんですけれども、まあ、イングランド相手6対2で大敗ということになりました。こちらの試合はいかがですか？
そうですね、まあ、イランとサウジアラビアでの違いはサウジアラビアはよりこう組織的に統率感があったんですけど、イランは個人がやっぱりバラバラでイングランドに対して戦ってしまったというところで、一番イングランドがこうやりやすいサッカーを逆にイランドがこう個対個で勝負してしまったので、はい、まあ、そこがより劣勢になったかな、この大差の引き金になったかなと思いますので、まあ、イランの方が日本は反面教師にすべきかなと思います。
なるほど、うん、まあ、そのイングランド代表は試合前にね、膝をついて人権問題への抗議のパフォーマンス、まあ、イギリスはね、 BBC などがもう本当にもう毎日連日のように、
本当にすごい、
今回の大会は大変なんだよ、ひどいんだよということを言っているので、それに対して選手がこう応答するような、そんな関係性も見え隠れしましたよね。そんな中で日本はドイツ戦を迎えるということになるんですが、まずはこんな質問からいきましょうか、はい、
ラジオネームマスタードさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。いくつか解説者の方たちのコメントを見たり聞いたりしました。冷静な方は引き分けでもすごいという論調のような気がします。実際問題どうなんでしょうか、
はい、日本ドイツ戦ということで、まあ、ビッグイベントであることは間違いないわけですが、引き分けでもすごいんですか？
引き分けでもすごいですね、
うん、
で引き分けを逆に目指すべきだと私は思ってます。
なるほど、うん、つまりその例えば高いポジションで無理に攻めて攻めてでルーズになって裏を取られて、まあ、ボロボロになっていく、そうした展開はまずはやってはならない。
そうですね、だからイランのように全体が揃わずにバラバラでプレッシャーをかけて、うん、で揃わずに前に出ていくと逆に裏のスペース空きますんで、まあ、ドイツからすると美味しいなっていう形で多分相当攻撃されると思うので、まあ、そこはまずは粘り強く守備をするっていうイメージで、まあ、本当に日本からすると弱者のサッカーをしっかりとするっていう形で入っていくべきかなと思います。
弱者のサッカー、対するドイツはまず強者だと思うんですが、強者といってもサッカーいろんなプレースタイルがありますね。でなおかつドイツいやブラジルなど国ごとにおそらくいろんなイメージがあるんですけど、世代ごとに戦い方は違っています。ドイツといえば統制が取れたプレーみたいな言われ方もしますが、今のドイツ代表はどういった特徴があると言えるんでしょうか？
はい、まあ、ドイツは伝統的にやっぱりこうサイズ、まあ、身長が大きい、こうパワースピードのある選手が大柄な選手がやっぱり1対1のこう勝負に勝つっていう形で今まで勝ってきた、ワールドカップ4回優勝してきた歴史があるんですけど、はい、まあ、特に2014年のブラジル大会にドイツが優勝した時前から、まあ、かなりそういう、 こう大柄な選手でパワープレーに頼らずに、まあ、逆に足元に長けたような選手を生かしてしっかりとパスをつないでこう論理的にロジカルなサッカーをしようという方向に舵を切りましたので、まあ、それで一つ結果を出したと。ただそれだけでやっぱりドイツであれで勝てなくなったここ近年がありますので、はい、でここに来てまたドイツの本来のこう持ち味であるゲーゲンプレスという形で、まあ、特に守備でボールを刈り取るみたいなところの、うん、まあ、球際の強さ、こう1対1の勝負の強さを改めて DNA と取り戻そうという形で今の現代表のフリック監督が就任して以降、そういうサッカーをしてますので、まあ、パスはもちろんつなげる上手い選手もいるんだけれども、そういう縦に速いスピーディーなこうパワースピードも、持ったサッカーをできるという意味では今非常にバランスの取れたサッカーをしてますね。
とりわけそのドイツの戦術の中でも得意とするものといえばどういったものなんでしょうか？
そうですね、今のドイツ代表はどの相手でも基本的にはボールをしっかりと保持して自分たちで攻撃できると、はい、で攻撃をしながらただしっかり守備のことも考えて全体のポジションバランスも整えるチームですので、うん、まあ、ボールを失った瞬間に奪い返す、 その、まあ、それがゲーゲンプレスというものなんですけども、はい、そのこう強度が多分大会で32カ国ある中でも、まあ、1番2番に入ってぐらいに強度が高いと。だから例えば日本が今日をボールをドイツから奪いましたと言った瞬間に逆にドイツに奪い返されて、そのまま持っていかれてゴールまでシュートまでっていう形があると思うので、まあそういうチームなので逆にボールを奪った瞬間が一番相手にとって危ないぞというようなシチュエーションになると思います。
なるほど、アグレッシブな守備からすぐ攻撃に移られてしまうと体勢をこう攻撃にシフトしようとした瞬間ですから一気にカウンターを決められることも怖いですね。
そうですね。
では日本はどうなのか、うん、そういった強豪国である、まあ、強者のドイツのプレーのスタイルというのは分かりました。まず今の日本代表というのは総合的にどんな特徴があるチームなんでしょうか。うんうん、
は
い、
まあ、今の日本代表は本当に今回のメンバー26名の大半がヨーロッパのトップレベルでプレーしてますので、はい、個々のレベルで見ると間違いなく歴代最強の日本代表だと思うんですね。うん、まあ、そういう意味では素材がいいっていうところが日本代表の中でこう言えると思いますけども、はい、そういう中でやっぱり攻撃的なサッカーはしっかりしてますと。で、まあ、特にアタッカー陣でいうと、まあ、今回多分今日先発すると思いますけども鎌田大地、久保建英、まあ、そういった伊東純也の右サイドもそうですけども、うん、まあ、みんなやっぱりトップレベル、トップリーグで活躍して、結果と出している選手たちですので、まあ、やっぱりその攻撃陣が一つは看板でやっぱり攻撃的なサッカーをすると、はい、まあ、全体としてこう守備も高い位置でハイプレスをして、まあ、できるだけ敵陣で相手の陣内でサッカーをしようという攻撃的な意欲的なサッカーをするのが特徴だと思いますね。
うん、よくそのサッカーワールドカップを、まあ、代表戦だけこう見続けるファンというのもいると思います。まあ、僕も割とそれに近いところはありますが、うんうん、まあ、そうしますと例えば中田の代表とか本田の代表みたいな顔があって、そしてなんとなくチームカラーがあるような印象がある方もいるかもしれませんが、間違いなくでも今はどの選手もかつてと比べてもトップクラスに、まあ、腕が立つような状況になっている。でも全体としてこの何でしょう、過去最強感があまりない印象もあるんですけど、うん、はい、これなんでなんですか。個々の力は強いんですけど、なぜ過去最強代表感が今ないんでしょうか。
まあ、そこはおそらく各選手 の、 その、まあ、ピッチ外でのパーソナリティがそこまで強くない、はい、まあ、過去の中田英寿な、ね、こう本田圭佑みたいな形で、うん、まあ、露出も含めてこう、ね、ピッチ外でそういう自分をアピールするような選手が少ないので、どちらかというとピッチ外では地味でおとなしい、はいはい、今の本当に若者、うん、Z 世代のこう、うん、選手たちが主軸なので、まあ、そういう意味で目立ちはしないですかね。でも、まあ、実際に所属クラブでのプレーやパフォーマンス見ると間違いなく過去の例えば中田とか本田圭佑のぐらいのレベルの選手がもう11人近く揃ってるので、うん、まあ、そういう意味ではこうボトムは確実にアップしてるかなと思いますけどね。う
ん、もちろんその不安定なプレーをするときはありますけど、でも誠実な職人を各ポジションでこう果たしていくようなそんな印象もありますが、対ドイツ戦ではこれはどうマッチングするのか、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、まあ、やっぱり日本代表の問題といいますか、はい、構造的な問題はアジアでの戦いとこういう世界のワールドカップの戦いを変えなければいけないと。アジアでは相手が引いてくれるので、はい、まあ、強者のサッカーとにかくボールを持って攻撃的にサッカーできるんですけど、ワールドカップに出た瞬間に例えば今日のドイツ戦になると逆になってしまう、はい、で、じゃあいきなり守備的にこうしっかりと守って粘り強くって言った時に、それが本当に公式戦レベルであまりやってないことなので、その使い分けをしっかりできるかっていうところがポイントになると思いますし、まさに今日はそれが徹底できるかっていうところになってくると思いますね。
これ他の過去のいろいろな試合でもそうですけど、弱者がサッカーで勝利するときというのは例えばどんな条件があって、でどういったパターンが多いのか、小澤さんはどう見てますか。
まあ、やはり試合の入り前半のところで言うと先制点を与えないっていうのが大事ですよね。
はいはい、
で、まあ、守りながら粘り強く守りながら相手が攻撃でなかなかシュートをいっぱい打つんだけれども、ボールは持ってるんだけれども、うん、うまくいかないなっていう形でじれてくる、イライラしてくる、はいはい、まあ、そういうところの隙をついてカウンターで一気に、まあ、少ないチャンスでもう本当に枠内シュート1本で1点取るみたいなイメージで、まあ、1-0 で逃げ切って勝つっていうのが多分一番のパターンになると思いますし、多分今日日本が勝つとしたらそういうパターンだと思いますね。
なるほど。そうすると非常に手堅くて守備も固いドイツに対してルーズボールを作るぐらいに後半までこう巻き込んでいく、 0-0 で後半に行きたいっていうのがまず前提になるわけです。
そうですね、前半は 0-0 で行きたいですね。で、はい、後半勝負で先に1点を取るとドイツも多分より焦って崩れてくると思うので、まあ、ドイツ代表の選手たちでもやっぱりそういうメンタル的な崩れは当然あると思いますし、今回のワールドカップ見てるとやっぱり昨日のアルゼンチンもそうですけど、あれだけの選手たち揃えててもやっぱりあの雰囲気に飲まれているので、やっぱりその独特のワールドカップ特有の雰囲気っていうところはうまく使っていきたいですかね。
うん、そして小澤さんですと特に勝利を目指すというよりは引き分けを目指すのがいいということで、前半 0-0 後半 0-0、うん、これをまあ導くための戦い方というのが求められるわけですか。
そうですね、まあ、もちろん勝ちにはいくと思うんですけど、こうリスクを冒してまで 0-0 の状態から、うん、まあ、じゃあ全員で攻撃的に守備の選手もオーバーラップして、はい、こう点を取りに行く必要はないと思うので、うんうん、まあ、 まあ、0-0 あるいは1対1引き分け勝ち点1で十分日本としては OK っていう形で、まあ、試合全体90分をコーディネートしてほしいなと思いますね。
うん、なるほど。これ0-0で持っていくということがこう非常に重要だという話ありました。それは一般的な客からするとヒヤヒヤしつつ退屈な試合を頑張れみたいな、うん、まあ、そういったことになるわけですか。
そんなことはないんですよ。今大会見ていても、うん、0-0 の試合でもやっぱりスリリングですから、今のサッカーは本当に局面局面の切り替わりが早いので、はい、まあ、例えば日本が今日は粘り強く引いて多分守ると思うんですけど、じゃあ全体が攻撃に切り替わった瞬間のカウンターのこう入るスピードとかがもう本当にスピーディーになってますから、うん、まあ、そこでカウンターの起点を作れるかどうかっていうところが一つポイントになるんですけど、やっぱり局面局面の切り替わりが早いので引いて守ってクリアするだけで相手にずっと攻められっぱなしっていうところの展開ではないと思うので、うん、やっぱりそういう展開スピーディーな攻防を皆さんには楽しんでもらいたいので、逆に0-0の方がスリリングで手に汗握る展開になるんじゃないかなと思います。
そうですね、一瞬で崩れてしまう可能性のあるそういった怖さがありますもんね。
ドイツ代表は今回結構そういう、まあ、相手陣内に押し込んで圧倒するサッカーでここまで来てますんで、はい、逆にカウンターに弱いっていうような今までのドイツ代表になかなかない特徴弱みもありますから、そこはついていきたいですね。
カウンターする側というイメージがありましたよね、ドイツ
は。それが今までで言うとあったんですけど、うん、今回は逆ですね。
では今回ドイツ戦、ドイツ代表と日本代表それぞれのチーム今回初めて見るよという方も多くいらっしゃると思います、うん、ドイツ代表の注目選手や主力選手はいかがでしょうか。
まあ、主力選手はやっぱりドイツブンデスリーガーで、まあ、10連覇しているバイエルンミュンヘンの主軸がそのままごっそり代表に入ってきているので、まあ、スタメン11人中、まあ、6、7人が今日もラインナップではバイエルン勢になると思うので、はい、まあ、連携面、戦術的な面でいうと、まあ、フリック監督もバイエルンでチャンピオンズリーグ取った監督なので、まあ、ほぼバイエルンと言っていいんですね。
それドイツのリーグによっては大丈夫なんですか。それ
ドイツのリーグ的にはバイエルン一強は良くないと思うんですよ、はい、競争力を高めた方がいいので、まあ、もう少しドルトモントとか他のチームに頑張ってほしいと思うんですけど、でも代表の強化でいうとそのままバイルン勢を使えるっていう意味では大きいんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、その中でもやっぱり今日の注目選手は、まあ、19歳のムシアラ中盤の選手と、はい、あとはボランチのキミヒで、まあ、キミヒとムシアラ両方止めるっていうのは日本代表にとっても難しいかなと思いますけど、まあ、この2人が注目選手ですかね。
なるほど。対して日本側というのはいかがでしょうか。
まあ、日本側でいうと、まあ、まずは守備のところでしっかりとドイツのこう猛攻をしのがなければいけないので、はい、まあ、センターバックの2人キーパーですよね。で、まあ、キーパーがおそらくゴンダーがそのまま行くと思うんですけど、まあ、その直前のカナダ戦とのテストマッチでちょっと高さ不足、クロスタイヤのところの甘さが出たので、はい、もしかするとシュミット・ダリエルの先発もあるかなと思いますけど、あとはセンターバックでいうと冨安がギリギリのコンディションという形で、まあ、間に合って今日先発するとは思いますけど、どれぐらいのコンディションなのかっていうのと、
ギリギリというのは良くないということですか。
そうですね、怪我で入っているので、まあ、直前まで全体練習できずに個別でずっと調整してましたので、はい、まあ、ほぼぶつけ本番なんですよね。だから今日出てはいいけど早い時間で例えば再発してしまうと今大会棒に振ってしまうので、うん、その辺も含めて、まあ、森保監督がどういう判断をするか、あとは遠藤航が、まあ、その今回入る前の11月頭の試合で脳震盪を起こして、まあ、今まだずっとそのリハビリプログラム中で今日先発するとは思いますけど、まあ、そこのところもちょっと気になるので、うん、日本代表結構守備の要が怪我人コンディションが悪くてギリギリで今日本番っていう選手が多いのでちょっとそこが心配ですかね。
なるほど。層の厚みでいうと怪我をした場合別の代表ということはこれは考えにくかったんですか。
普通であればそこが多分今選手層は日本代表も厚いので、はい、まあ、誰が出ても同じようなサッカーできるはずなんですけど、やっぱり森保監督のここの4年のチーム作りで日本代表の強化考えた時には、意外にこう誰が出ても同じようなサッカーっていうよりも俗人的なサッカーになってるので、はい、まあ、そこはやっぱり遠藤航がいないと同じようなサッカーにはならないかなと。でセンターバックも冨安がいないと、まあ、守備はもちろん、あとはビルドアップのところの彼の左足からの配球も同じように出せる選手がいないので、やっぱり個に依存する部分は大きいんじゃないかなと思います。
割と俗人的なサッカーを志向する監督ポリシーって結構想像するのが難しいところありますが、森保ジャパンの方針というのはどういったふうに見ればいいんでしょうか。
方針は基本的には選手が主体でこう選手たちがやりやすいように森保監督がファシリテーター的にこう選手の意見を集約しながらチームの戦い方であったりとか、まあ戦術、まあ最終的に監督が決定しているとは思いますけれども、やっぱりいろんな選手の声をうまくコミュニケーションを取りながら吸い上げて、まあ、全体で同じ方向に向かっていくっていう こうやり方なんですけど、はい、ただ翻って今の世界のサッカーを見たときには、まあ、とにかく展開がスピーディーなので、うん、選手がグラウンドでピッチで見て考えて判断する時間がないんですよ、はい、だから監督が今代表レベルでもうこの戦術でいくねって言ったときにはもうパターンを ABCD ぐらいまで用意して、うん、もうこの状況だったらこれねこれねっていう形で、まあ、パターンの決め打ちではないんですけども高速化してるので、ある意味チーム全体でこうすぐに適応できるようにもうトップダウンで脅し込まないと時間がないんで、うん、まあ、世界とはちょっと今日本のこう代表のサッカーの作り方は違う方向に行ってるかなと思います。それがいい方向に出ればいいですけど、
それはあの森保ジャパンの特徴なのか、それ以前からの特徴なのか、どうですか？
それ以前ですね。だから前回のロシアワールドカップ直前にハリホジッチ監督を解任して西野監督を呼んでからは、まあ主力選手のそういう意見を吸い上げながら日本人的なこうファシリテーター的な監督でやるっていう形になってますので、まあそれで前回大会は確かにうまくいった部分もあるんですけど、でもこの4年見てると世界のサッカーのスピード化を見てるとちょっとそれだけでは間に合わなくなってきたかなと思ってます。
そしてまあ今回ドイツ戦、まあ、引き分けか負けるかそのあたりをこうどう注目するかというところも伺いました。その後なんですけれども、日本代表戦はコスタリカそしてスペインというふうに試合が続いていくということになります。これらの試合については小澤さんいかがでしょうか？
そうですね、まあ、本当にこのグループはドイツスペインとワールドカップ優勝経験国いますし、今大会のまあ優勝候補筆頭ではないと思うんですけど、十分優勝できる実力の2カ国がいるので、うん、かなり厳しいグループですし、はい、でコスタリカも意外にこう2014年にベスト8入りして以降の世代交代に苦しんでたんですけど、この1年で監督がやっぱり世代交代進めていい選手が出てきましたので、うん、まあ、どのチームも本当に日本代表にとっては厳しい戦いになることは間違いないですし、まあ、もちろん3連勝する可能性もありますけども、3連敗する可能性も十分あるかなと思います。
コスタリカ戦はいかがですか？
コスタリカ戦は共に勝ち点3を取りたいゲームになるので、はい、まあ、ただコスタリカは逆に引いて守ってくると思うので、日本代表としては唯一この3戦の中でこうボールをしっかりと握ってパスを回して相手陣内でサッカーできる展開になると思います、
うん、なるほど。そうするとまあ攻めのターンが、そしてしっかりパスを回しながらどう崩していくのか、ガチガチに守ってくるんでしょうか、コスタリカは。
ガチガチに守ってくると思いますね、うん、まあ、それをどう崩すのかっていう意味でアジアのこう最終予選のような戦いを強いられると思います。
なるほど。その崩し方とか、いわゆる昔から決定力という言葉よく言われたりしますが、うん、まあ、この決定力というよりはいかに戦術的に崩すのか、ここはいかがですか？
戦術的に崩す部分はもちろんね、こう日本代表としてもパターン作ってるので、はい、まあ、特にサイド攻撃なんかでいうと、まあ、右の伊東純也のね、こうやっぱり突破仕掛け1対1の強さっていうのはありますし、左もここ最近特に9月の代表戦以降、久保建英が本当に日本代表で躍動し始めてますし、うん、まあ、右左から攻めれるかなと思いますし、何よりトップ下の鎌田大地が、まあ、センターフォワードが点取らなくてもこう2列目から上がって点取れますし、今ブンデスリーガでも得点量産してますんで、まあ、正直今回は鎌田大地の日本代表なんじゃないかなと思って見てます。
なるほど。そうした選手にもね、今日から試合を見るよ、そういえば今どうなってるんだっけ、そういった方もね、あの注目していただければと思います。はい、続きは5時台に TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。 時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションはサッカー日本代表が強豪ドイツと対戦、注目の一戦とワールドカップの醍醐味を語り尽くすということで、はい、スタジオにはサッカージャーナリストの小澤一郎さんを迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。さて皆さん、様々な意見をお持ちでツイッターでも、岩猿さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
俗人的なやり方でいいのかな問題、世界のトレンドとは明らかにかけ離れているので、次や次の大会にどう影響するのか、まだハリル解任の納得いく理由も出してもらってないけど、直前解任で成功した例ができちゃったからなという懸念の声もいただきました。うん、あとアジア全体のレベルについてのご意見もメールでいただいております。
は
い、
ラジオネーム反省してもヒゲするなさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。アジア予選を勝ち抜いたチームに注目してます。日本と同等の力を持つチームはどのような戦い方をしているのか気になっているのですが、初戦でイランとオーストラリアは力の差を見せつけられたものの、サウジアラビアはアルゼンチンに勝利。一体アジアと世界のサッカーのレベルの差は どうなっているのかをこの大会を通じてチェックしたいですといただいております。
和田さん、その地域ごとに見た場合の比較という点ですと今大会いかがですか？
地域ごとに見るとアジアとアフリカはどんどん世界から取り残されているのは間違いないと思います。ただやっぱりアジアアフリカの選手たちは今ヨーロッパのトップレベルトップクラブでプレーしてますから、はい、まあ、選手ここで見ると、まあ、そんなに変わりはないかなと思いますけども、代表レベルあるいは大陸で見たときには間違いなくレベル感の差はありますよね。
そこが不思議なんですよね。個別の選手で本当にヨーロッパなどで活躍する選手をよく見るようになりました。で一方でそれだけの差があるというのはヨーロッパがそれだけよりスピード早く成長しているからなのか、それともそれぞれの国がある種の成長するようなポイントを、まあ、見極められていないのか、これはどうなんでしょうか？
まあ、まず一つは大会のオーガナイズでいうとヨーロッパは強国同士で UEFA ネーションズリーグという公式戦を作って、
はい、
まあ、とにかく親善試合をしないと、うん、毎回こう同じレベルで強豪は強豪同士で公式戦をしてますので、はい、強化が よりされていると。そうなると例えば日本がこの4年間ヨーロッパのこう強国とテストマッチできなかったわけですよね、
はいはい、
そうなるとやっぱりアジアの戦いの中でしかこう強化できないので、やっぱり強化の面では大きくこうヨーロッパからこう差を分けられてしまうというところはあると思いますし、まあ、あとはやっぱり指導者の問題だと思います。ヨーロッパはよりこう各クラブが指導者の重要性を感じて、まあ、例えばプレミアリーグも今世界中から最高レベルの監督をもう、ね、呼んできてますから、はい、やっぱり指導者の重要性、監督の重要性は間違いなく増してると思いますので、まあ、そういういい指導者を連れてくることでしか勝てないっていう形になってますから、まあ、アジアこうそれからアフリカの、まあ、代表の監督も優秀な方多いとは思いますけども、まだまだ差があるかなと思いますし、金銭的にもヨーロッパのトップレベルをアジア、アフリカの代表の国が呼べなくなってますから、それぐらい金銭的にもヨーロッパのレベルの監督っていうのは、ね、こう高いフィーを受けてますから、まあ、どんどんその辺の差は、なかなか埋まりがたい差になってるかなと思います。
監督市場という観点から見てもやっぱり個々の監督あるいは監督候補はキャリアアップしていきたいでしょうし、それで各国はさらに優勝ということで大きなフィーを払う、そうするとなかなか優勝にこう紐づきにくいようなアジアアフリカというのは避けられがちでもあるし、お金もつかない、結構悪循環ですね。
悪循環ですね、まあ、特に例えば今大会終わって日本代表がヨーロッパからトップレベルの監督を呼ぼうと思った時に、
はい、
ここから4年日本代表にの強化のために監督就任すると、この4年のブランクが失われた、彼にのキャリアにとって失われた4年になるので、
はい、
やっぱり来てくれないですよ。でプラス、まあ、今ヨーロッパトップレベルの監督であれば、まあ、10億円以上出さないと来てくれないですから、円安も今あるので日本サッカー協会がそれだけ予算積むのは間違いなく無理ですから、そういう意味では難しくなってますね。
海外からするとちゃんとドルで払ってねとか別の支
払いにユーロで払ってくれってなりますからね。
出てくると、日本は今より厳しくなる、こんなところにも影響が出てくるんですね。
なるほどな、
ね、なんか悲しい話を聞いた後なのでポジティブな話も、はい、
ラジオネーム黄昏コーヒーさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。今回の日本代表で注目している選手は今シーズン成長著しい鎌田大地選手です、
うん、
先ほどね小澤さんもおっしゃってましたけど、もともとは攻撃的な選手だと思うんですが、今シーズンは所属チームのフランクフルトで中盤の底からゲームを組み立てたり守備での素晴らしい活躍も目立ちます。日本代表で鎌田選手を生かすにはどのポジションが良いのでしょうか、
うん、今回の起用のされ方はいかがですか？
まあ、やっぱり 4-2-3-1 のトップ下で鎌田を使うのが一番ベストだと思いますけども、まあ、カナダ戦直前のテストマッチ日本代表ボランチに怪我人コンディション不良が相次いだので、はい、まあ、鎌田をボランチで使いましたけども、確かに、ね、よくご覧になってるなと思いますけど、フランクフルトでもボランチしっかりとやってますんで、今どの選手も攻撃的な選手でも守備できないと本当に使ってもらえないので、まあ、例えばアルゼンチン代表もメッシがあれだけ歩いて守備しないと正直穴ですから、
は
い、やっぱりそれぐらい厳しくよりハードワークを求められる時代にはなってると思います、
でも以前もこのセッションでお話を伺いましたけど、その、まあ、走るその距離であるとか、うん、その可動的なその仕方に着目をする、まあ、そうしたある種データスポーツ分析が流行したりはしましたけど、この点はどう見てますか？
かなりデータの運用はやっぱりトップレベルの代表クラブチームは使ってますから、まあ、特に怪我の予測でそういうデータを使うようになってますよね、はい、これぐらいのスプリントすると大体平均値として例えばハムストリングの肉離れが起こりやすいとか、まあ、そういう選手個々のこう特性にも合わせながらデータ使ってますから、やっぱりそういう GPS のデータ特にうまく運用されてるんじゃないかなと思います。
なるほど、 また今大会、まあ、日本代表 の、 まあ、グループリーグでの注目は今伺ったんですけども、大会全体の注目や、もう見逃せないなというところはいかがですか。
まあ、やっぱりこのグループステージ参戦でどれぐらいできるのかっていうところをまず皆さんには見ていただいて、はい、まあね、もしかしたら大敗の可能性もありますけど、うん、でもやっぱり個々のレベルで見ると本当に見劣りしないですし、正直スペイン代表の面々と見ても、日本代表の特に前線アタッカーの方がスペイン代表よりもいいんじゃないかなって、僕スペインのサッカー一応精通してる身ですけど、うん、思ってしまうぐらいに躍動感はありますから、はいはい、正直スペイン代表に例えば久保とか伊藤純也入ったらレギュラー取れますよ、はい、あ、っていうぐらいの個々のレベルなので、うん、まあ、そこを生かしてなんとか、ね、一泡吹かしてほしいなと思ってますし、うん、まあ、できれば史上初のね、こうベスト8入り、そこはもちろん目指してほしいなと思います。
そうですね、まあ、ヨーロッパでもこれだけ評価をされるような選手がたくさん出てくるということ自体が新しい時期になってるなと思います。日本を抜かしてその全体として注目のチームや、このチームは優勝しそうだなというのはいかがですか。
今回さっきから言ってるようにかなりこう戦術的な進化が激しいので、うん、強国以外の新興国、まあ、特に次回のこうワールドカップ開催のアメリカ、カナダあたりが優秀な指導者のもと、はい、まあ、一貫した指導ですすごくいいサッカーをしているので、うん、まあ、カナダ、まあ、この後あり今日、ね、こう日本の終わった後にありますけれども、ベルギー戦がで、アメリカもウェールズ相手に前半圧倒しましたから、正直そういう、はい、今までサッカーでいうとあまり盛り上がってなかった新興国がやっぱりいい指導者を招いて一貫指導して代表として強くなっていくっていうのは間違いなくそういう傾向があると思うので、ヨーロッパ南米以外でいうと僕はやっぱりアメリカ、カナダあたり、まあ、中南米もそうですけども、うん、メキシコもやっぱり依然として強いですから、まあ、そういう国、そこにできれば日本のアジアが入ってくれればいいかなと思ってます。
うん、まあ、本当にハイレベルではなかったとしても強化すればどこまでいけるのか、そのロールモデルにはなってくれそうですね。
そうですね、
うん、ではそうしたところも含めて見ていきたいと思います。
今日はスタジオにサッカージャーナリストの小澤一郎さんを迎えしてお送りしました。小澤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。皆さん、こんばん、応援しましょう。
そうですね、はい、はい、ハノーン、オアシズの大久保佳代子です。大久保佳代子とラブブララブは恋愛、友情、性、浮気、不倫、マッチングアプリ、不倫、デート、不倫のお悩みメールをいただいて私が無責任に答えております。大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時頃更新。みんな一人だけど一人じゃないよ。
大久保佳代子とラブブララブ。